愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さん、こんにちは。寺尾英子です。今週は教育学生支援機構アドミッションセンター副センター長の井上俊典准教授です。高校の教員経験もある入試のプロフェッショナル、井上先生に愛媛大学の取り組みについてお話を伺います。
先生、今日11月24日はちょうど愛媛大学では推薦入試を、
はい、その通りです、
行ってて、終わった学生さんもいる頃ですね。
ええ、もう今日はだいたい9時頃に集合っていう学部が多かったはずなんですけれども、はい、中身はですね、小論文ですとか、面接なんですけれども、ですから早い受験生の方は終わってるだろうというふうに思います。
でも明日もあるそうですから、今こうドキドキしている学生さんももちろんいらっしゃるということで。
そうですね、はい。
でもこれが推薦1という、
って言われてます。ですから推薦制度、愛媛大学も各学部で導入してるんですけれども、推薦1と言われているのが、多くの場合は、面接ですとか小論文なんですね、で、推薦2というのが別にありまして、それは1月にある大学入試センター試験、これを受けるのが、それを選考資料として使うのが推薦2と言われているものなんですね。
なるほど、
はい、
で今回のその推薦1を受けられる学生さんが2日間で700人ほどいらっしゃると。
そうです。
ということで、倍率もやはり学部によって様々だと思うんですけれども、多いところではかなり高い倍率になってるみたいですね。
そうなんですよね、平均しますとですね、3倍程度なんですけれども、医学部はですね、推薦2なんだけれども、もう今日やってるんですけれども、そこのですね、ある募集単位がございましてですね、そこは非常に倍率が一番高い、これ自己推薦と言ってるようなところなんですけれども、それは9倍というような倍率になってますね。
先生は今いろいろ推薦のお話伺ったんですけれども、入試と広報の方を担当されていると。
もともとは私も大学の教員をずっとやってたわけでもありませんで、高校のですね、教員を19年間してたというようなこともございまして、それで今は愛媛大学で4年目になるんですけれども、仕事の内容としましては、そういう入試関係ですね、これには入試広報も当然含まれますけれども、入試制度の見直しなんかもやってるわけですね、でもう一つはスーパーサイエンス特別コースというようなのが、今まだ3年生までしかいませんけどね、非常に新しい特別コースなんですが、そこも担当しているというそういう仕事ですね。
入試のプロフェッショナルでいらっしゃいますよね。
そうですね、本当は入試のプロフェッショナルっていうのは多分その受験生自身なのかなという気もしますけどね、我々の方はその制度面から検討していくということですね、
先生はもちろんご自身も受験生だったこともありますし、その高校の先生をずっと19年間やってこられたということで、その受験に向かう高校生たちを送り出してこられた立場でもあると思うんですが、先生ご自身は、学生時代どんな学生さんでいらっしゃったんですか。
受験生時代、
もっと若い頃からでも、
そうですね、私の受験生時代っていうかですね、今ほどですね、塾だとかですね、そういうのへ行ってる人はなかったかな、で我々の時代はですね、まだラジオが全盛の時代でしたから、結構その受験勉強なんていうのはですね、ラジオ講座なんていうのがですね、ちゃんと書店で毎月テキストが売ってあってっていう、で私なんかは結構真面目に聞いてたかな、それだけかなっていう感じですね、
じゃあもうラジオが受験を支えてくれたという、
それはもうそのように言ってもいいかもしれませんね、
もちろん当時南海放送ラジオもよく聞いてくださっていたと。
小学校の高学年ぐらいから結構ラジオを聞き始めてですね、本当に南海放送をよく聞いたっていう時代もありましたですね。
ありがとうございます。
ただその受験の世代はの頃はですね、ちょっと、たまたま南海放送はそれをやってなかったから
構造をやってなかったかもしれないですね。
ちょっと別の曲だったですよね。
そして大学では法学部に、
そうなんですよ、
行かれたのに英 先生になられたと。
はい、
高校の、
はい、
これまたちょっと変わった経歴じゃないですけど。
そうなんですね、ですから、まあ、そもそもですね、はい、その法学部でですね、その英語の教員免許が取れるということ自体がですね、まあ、それ今はどうか知らないんですが、まあ、当時はOK だったんですけれども、はい、まあ、それはまあ私自身も驚きでありましてですね、うん、まあ、当時だとまあ社会科の免許だとね、はい、当たり前だと思ったんですよね。でまあ、しかしその、まあ、社会科だとですね、まあ、今は地歴と公民というふうに別なんですけど、当時は社会なんでね、うん、
はい、
法学部であっても例えばその歴史だとかですね、地理だとかですね、うん、そういったところもカバーしないといけないというようなことがあって、結構幅広くてですね、ちょっとその大丈夫かなというふうに私自身も思って、のでそれでまあまあ、英語であればですね、はい、まあ、結構まあ好きだったんですよね、うん、まあ、そういうこともありまして、まあ、免許を取れるんであればまあ英語にしようかというようなことがありましたね、はい、
でも実際こう学校の先生になられてみたら、うん、壁なんかもあったんじゃないですか。
ね、それはその通りでしてですね、結構だからまあ、これ言っていいかどうか知りませんが、軽い気持ちでなってますよね。その教育の使命に燃えてとかね、そういう感じじゃちょっとなかったところもありますでしょ、
はい、
まあ、英語は確かに好きだったんですかね、うん、まあ、英語は好きだっていうのと、その教育に対する使命感というのと、またこれちょっとまた別の話でね、
はい、
だからそんなんで言うとですね、未熟だったなというふうなことは感じてましてね、ですからまあ何よりもそのまあ、当時はですね、当時っていうか教員になりたての頃はですね、まあ、教員っていうのは、まあ、教えるのが仕事だと思ってたわけですよね、で、まあ、それは当然それはまあそうなんですが、はい、まあ、しかし教えるのもそうなんですが、しかしまあ実際にはですね、特に高校レベルだとですね、はい、もう勉強してもらわないともうしょうがないと、だから勉強させるっていうかですね、あるいはまあその力をつけてやるのがまあ教員の仕事っていうようなところがありましてね、うん、その辺はですね、その十分、当時理解していたかどうかと言われますとですね、ちょっと、不確かなところがありますね。
先生の教え子の中にはヤクルトの藤井秀悟投手もいると、
そうですね、まあ、担任クラスを持ってたわけではないんですが、まあ、授業はですね、はい、担当しておりましてですね、なかなかまあ、英語なんかもねセンスは良かったですよ。
そうですか、はい、でも本当そういうふうに教え子たちがいろんな分野で活躍しているのを見るっていうのは、この教員にとってはやっぱり一番嬉しいというか醍醐味というか。
その通りですね、それはね、もう本当に各分野で活躍してますから、はい、それは本当 に、まあ、ですか、時々ね、そういう、まあ、ニュースなんかで、あるいはまあ新聞なんかで名前を見るっていうことは、まあ、はい、時々ありますからね、はい、それは嬉しい瞬間ですね。
そしてこの19年間の高校での教師という経験を生かして、今その愛媛大学での仕事にこうつながっている部分っていうのがあるそうなんですけれども、高校と大学のその橋渡しといいますか、そういった重要なこともしてらっしゃるんですよね。
これはですね、はい、大学の方では高大連携というふうに言ってるんですが、まあ、つまり高校の高と大学の大で、つまり高校と大学とがまあ連携をするという、それでもう今高大連携という言葉がまあかなり一般化してるんですけれども、はい、つまりまあ何をやるかといいますとですね、まあ、例えば大学の教員がですね、高等学校の方に出かけていきまして、
はい、
高校生にですね、専門分野のまあ授業をやったりですね、あるいはまあその大学あるいは学部のですね、
はい、
まあ、説明を行うというようなことをしてるんですよ、
はい、
で、それは大学の宣伝という面もあるんですけどね、うん、しかしまあそれよりもその各高校生がですね、はい、正しく大学あるいはその学部、まあ、勉強する内容ですね、それを正確に理解してですね、うん、高校生の進路正しいというかな、まあ、ふさわしい適切なですね、進路選択に役立ててもらいたいと、まあ、そういう目的でやっている、わけです。
確かに私が高校生の時も、うん、経済学部とか経営学部とか聞いてもですね、言葉は知っているんですけれども、どんな授業、どんな勉強、どんなことをしていくのかっていう、その具体的なことまで知ってたかどうかと言われると分からなかったですもんね。
その通りです。ですから今はかなり多くの高校でですね、はい、まあ、経済についてのですね、うん、まあ、 模擬授業というふうな言い方をしたりですね、あるいはまあ出前講義なんていうふうな言い方もしますけれども、あの経済がまあ専門の大学の教員、まあ、これは愛媛大学じゃないかもしれませんが、はい、まあ、どっかの大学のですね、大学の教員が高校の教室で、経済とは何か、経済学とは何かっていうようなことをですね、うん、説明するという機会、これはかなり増えてます。
ああ、そうですか、はい。でもこれは本当高校生たちにとると、その進路を決める上で本当に重要な貴重な体験になりますよね。
そうです。あの本当に、まあ、名前しか知らないんですよね、多くの高校生。例えば、まあ、経済もそうですし、うん、まあ、工学部だってそうですよね、はい、実際工学で何をやるかっていうのは理解してない高校生かなりいるわけですよね、はい。でそういう中で、あの高大連携というようなことでですね、高校に要するに、まあ、出かけていって、
はい、
まあ、正しく大学のことを、あるいは学部のことを、うん、あるいは専門分野のことを知ってもらおうと、まあ、そういう流れがですね、だんだんできているというのが今の状況です。
こういった取り組みも、うん、先生がその高校時代、あの実際高校生たちと接していたからこそよくわかるという部分が大きいんじゃないですか。
まあ、あの高校の事情はよくわかりますね、うん。ですから、あの実際高校生は大学を選ぶ場合にですね、はい、まあ、名前で選ぶかもしれないしですね、あるいは、まあ、いわゆる偏差値で選ぶかもしれないわけですよね、うん。でまあ、それであの成功する受験生も、まあ、もちろんいるわけなんですが、しかし一方ではそういう、まあ、名前だとかですね、偏差値とかで進学したがためにですね、まあ、ミスマッチということでですね、大学の、まあ、勉強に対してですね、うん、興味を失うというようなこと、これはやはりあのぜひ避けたいと。まあ、これは高校の教員としても避けさせるべきだしですね、うん、まあ、大学の教員としてもそういうことではなかなか困るというようなことがありますので、まあ、自分に合ったまあ大学選び、興味関心に基づいた大学選び、これはやはりこれからもさらにですね、
はい、
進めていかなくてはいけないというふうに思ってます。
あの高校の先生になられた頃に思った、そのいかに勉強をさせるかというのが教師の仕事であると思ったとおっしゃってましたけれども、それがあの大学に来てもどういうふうに興味を持って、本当に興味がないのであれば勉強には取り組めないだろうし、興味を持って入ってきてほしいという思いですよね。
その通りですね、はい。まあ、もちろん大学の方でもね、あのそのいろんなあの生徒さんですね、
はい、
高校生が入って大学生になるわけですから、でいろんなあの学生がいるというようなことは十分理解してて、まあ、各学部各学科なんかでもですね、従来から比べるとものすごくその授業なんかも工夫してですね、
はい、
非常にその学生を引きつけるような方法とかですね、研究をして、授業方法なんかも研究してっていうのが、まあ、愛媛大学の流れなんですが、まあ、それもですね、あの、はい、それはあの私大学に行ってからは大学の先生もかなり進んでるというかですね、あのすごいなというかですね、
うん、
研究に加えてですね、かなりそういう教育のことも今は力を入れてやられてるんだなということは、これはやっぱりあの大学に行って分かったというような分野ですね。ですからあの本当あの今あの高校生あるいは大学生って結構恵まれてると思うんですよね、
はい、
昔から比べると、
うん、
だから本当、まあ、もっと勉強してほしいなというふうに思ってます。
本当これからの時期、あの入試に向かう生徒さんたちも多いと思いますけれども、来週はですね、よりこう詳しく愛媛大学の魅力ですとか入試についてもうよく知ってる先生に詳しく伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストも教育学生支援機構アドミッションセンター副センター長の井上俊則准教授です。お楽しみに。